汚れを共有することによって真の清めを。7章1から8章26。人間が決めた決まりで神の掟を押しやるな。マタイ15章1から9。7章1から13。ファリサイ派の人たちとエルサレムからやってきた数名の律法学者たちがイエスのところに集まってきていた。彼らはイエスの弟子の何人かが汚れた手で、すなわち手を洗わないでパンを食べるのを見とがめた。ファリサイ派の人たちをはじめユダヤ人は皆、長老たちが伝承する決まりを守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には水に身を沈めてからでなければ食事をしない。その他コップ、水差し、鍋、長椅子の浸し洗いなど受け継いで守っていることがたくさんある。ファリサイ派の人たちと律法学者たちはイエスに問いただした。どうしてお前の弟子たちは長老たちが伝承する決まりに従って歩まず、汚れた手でパンを食べるのか。イエスは彼らに言った。偽善者のあなたたちについてイザヤは見事に予言した。こう書かれている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。私を信心しているが無駄なことだ。人間が決めた決まりを教えとしているからだ。イザヤ書29章13。あなたたちは神の掟を捨てて人間の伝承する決まりを守っている。そしてさらに言った。あなたたちは神の掟を脇に押しやり、見事に自分たちが伝承する決まりに据え替えたものだ。モーセは父母を敬え、また父または母を罵る者は死をもって終わると言った。ところがあなたたちは言っている。誰かが父または母に、私があなたを扶養すべき分は全部コルバン、すなわち神への供え物にすると言うなら、その人は父または母に対する義務を果たさなくてもいいと。こうしてあなたたちは自分たちが伝承する決まりで神が命じられたことをないがしろにしているのだ。またこれと同じようなことをたくさん行っている。人を汚すのは汚れた手や食べ物ではなく、弱者を見下す振る舞い。マタイ15章10から11、15から20、14から23。そして再び民衆をそばに呼んでいった。みんな私の言うことを聞いて心に感じて共に立ちなさい。人間の外にあるもので体に入って人を汚すものはない。むしろ人間の内から出るものが人を汚すのだ。イエスが民衆を離れて家に入ると、弟子たちはイエスにこの例えについて尋ねた。イエスは言った。そこまであなたたちも心が動かないのか、わからないのか。外から人の中に入るものは何であれ、人を汚すことはできないのだ。それは人の心に入るのではなく、腹に入り便所に出ていくからだ。神はどんな食べ物も清いとしておられる。そして次のように言った。人から出てくるものこそ人を汚すのだ。内から、人の心から出てくるものは、意地悪な算段、売春行為、略奪、殺人、不倫、搾取、威圧的な振る舞い、騙し討ち、好き勝手、偏見、人を侮った物言い、思い上がり、ゴリ押しである。これら人を威圧する行為はすべて内から出て人を汚すのだ。ユダヤ人から共に差別される者として他宗教の婦人の痛みに共感して答える。マタイ15章21から28、24から30。イエスはそこから腰を上げ、ティルスの周辺に行った。とある家に入り、 誰にも知られないようにと思っていたが、身を隠したままでいることはできなかった。イエスのことを聞きつけて一人の婦人がやってきて、イエスの足元にひれ伏した。彼女の幼い娘が汚れた霊に取りつかれていたのである。婦人はギリシャ人で、シリア・フェニキアの生まれだった。婦人はイエスに、娘から悪霊を追い出してくれるようにと願った。するとイエスは言った。まず子供たちに十分食べさせてやってくれ。子供たちのパンを取って子犬たちにやるのはいいことではないだろう。すると婦人は言った。主よ、食卓の下の子犬たちも子供たちのパンくずをもらって食べます。イエスは婦人に言った。その生きる姿勢を大事にしていきなさい。悪霊はあなたの娘からもう出ている。婦人が家に帰ると幼い子は床に寝ており、悪霊は出てしまっていた。汚れに直に触れるイエスの癒し。マタイ15章29から31、31から37。それからまたイエスはティルスの周辺を去り、シドンを経てデカポリスの周辺を通り抜けてガリラヤ湖へやってきた。人々は耳が聞こえず舌がよく回らない人を連れてきて手を置いてくれるように願った。イエスはその人を民衆から離して二人だけになると、その両耳に指を入れ、そして唾をつけてその舌に触った。それから天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエフファタ、すなわち開けと言った。するとたちまち聴覚が働き、舌のもつれが溶けてはっきりと話ができるようになった。イエスは人々に誰にもこのことを話さないようにと戒めた。戒めれば戒めるほど人々はかえってますます言い広めた。みんなすっかり驚いて、この人のやったことはみな素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、舌がよく回らない人を話せるようにしてくれると言っていた。痛みの教官からわずかな食べ物を分け合って4000人が満ち足りる。マタイ15章32から39、8章1から10。ある日のこと、大勢の民衆がいるのに何も食べるものがなかった。その時イエスは弟子たちをそばに呼んで言った。この民衆に腹渡を突き動かされる。みんなもう3日も私と一緒にいて何も食べるものがない。もし人々を解散させて腹を空かせたまま家に帰したら、途中で力尽きてしまうだろう。中には遠くから来ている人もいる。弟子たちはイエスに言った。この荒れ野で一体どこからパンを手に入れて皆に食べさせるというのですか。イエスは弟子たちに、パンはいくつあるのかと尋ねた。弟子たちは、七つですと答えた。イエスは民衆に地面に座るように言った。そして七つのパンを手に取り、感謝を捧げてこれを裂き、みんなに配るようにと弟子たちに渡した。弟子たちは民衆に配った。また小さな干し魚もいくつかあった。イエスは感謝を捧げた後、それも配るように言った。人々は食べて満足した。裂いたパンの余りが七袋あった。人々はおよそ4000人いた。イエスは人々を解散させた。それからイエスはすぐに弟子たちと一緒に船に乗り、ダルマヌタの地方に行った。天からの奇跡を求める人々に背を向ける。マタイ16章1から4、12章38から42、ルカ11章29から32、12章54から5611から13。ファリサイ派の人たちが来てイエスに問いただし始めた。彼らはイエスに天からの奇跡を求めてイエスを試そうとしていた。 イエスは心底からため息をつき、その人たちに言った。どうして今の世の人たちは奇跡を求めるのか、あなたたちにはっきり言っておく。今の世の人たちには奇跡が与えられることは決してない。そしてイエスは彼らを打ち捨てて、また船に乗り、向こう岸へ向かった。宗教の指導者たちの偽善に満ちた教えに毒されるな。マタイ16章5から12、14から21。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れて、船の中には一つのパンしか持ち合わせがなかった。その時イエスは弟子たちに、ファリサイ派の酵母とヘロデ派の酵母によくよく気をつけなさいと言い渡した。弟子たちはパンがないことで互いに言い訳を始めた。これを知ってイエスは弟子たちに言った。パンのないことをなぜ言い訳しているのか、まだわからないのか、心で感じて共に立てないのか、心が石になっているのか、目があっても見えず、耳があっても聞こえないのか。あなたたちは心に刻んでいないのか。5つのパンを5000人のために割いたとき、割いたパンの残りで一杯のかごをいくつ持ち帰ったか。弟子たちは12ですと答えた。7つのパンを4000人のために割いたとき、割いたパンの余りの袋をいくつ持ち帰ったか。彼らは7つですと答えた。イエスはまだ心に感じないのかと言った。汚れを共有して視力が回復する。22から26。一行はベトサイダにやってきた。人々は一人の目が見えない人を連れてきて触ってくれるように願った。イエスはその人の手を取って村外れに連れ出し、その目に唾を塗り、両手をその人の上に置いて、何か見えるかと尋ねた。するとその人は視力が戻って、人が見えます、木のようですが歩いているのがわかりますと言った。そこでイエスがまた両手を目に当てると、さらに見えるようになり、すっかり元に戻った。そして遠くのものまで何でも見えるようになった。イエスはその人に、この村に入ってはならないと言って、自分の家に帰した。底辺に立つ者の真の輝きと解放する力。8章27から9章29。底辺に立つイエスこそキリスト、油を注がれた者。言葉で宣伝するな。マタイ16章13から17、ルカ9章18から21、27から30。イエスと弟子たちはフィリッポ・カイサリアの村々まで出かけていった。みちみちイエスは弟子たちに言った。人々は私のことを何者だと言っているのか。弟子たちは、沈めの式を行うヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいますと答えた。そこでイエスは弟子たちに、それであなたたちは私を何者だというのかと尋ねた。ペトロが答えて、あなたはキリストですと言った。イエスは自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒めた。受難と復活の予告。世間の思惑を気にして保身を考えるな。マタイ16章21から22、ルカ9章32、31から33。そしてイエスは弟子たちに、人の子はひどい苦しみを受け、長老たちと大祭司及び律法学者たちに取り調べられ、殺され、そして3日目に復活するのだ、と真実を解き明かし始めた。イエスはあからさまに神を告げる出来事について語った。するとペトロはイエスを脇へ引き寄せていさめ出した。イエスは振り返って弟子たちに目を向け、ペトロをとがめて、サタン、私の前から立ち去れ。お前は神の思いではなく人の思いで判断している。 て身でイエスについて行け、その時解放される。マタイ10章38から39、16章24から28、ルカ9章23から25、34から9章1。そしてイエスは民衆を弟子たちと一緒にそばに呼んでいった。私の後についてきたいと思う人は自分のことは顧みず、自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分自身を救おうとばかり思う人は自分を滅ぼし、私のため福音のために自分自身を使い滅ぼす人は自分を救う。人はたとえ世界全部を味方に引き入れても、自分自身をダメにしてしまったら何の意味があろうか。人には自分自身に代わる値打ちのものが何かあるのか。浮気症で道を踏み外した今の世の人々の中で、私と私が身をもって告げることを恥じる者は、人の子もまた父の輝きを帯びて聖なる使いたちと共に来るとき、その者を恥じる。そしてイエスは言った。はっきり言っておく。ここにいる人たちの中に神の国が力強く到来するのを見るまで、なかなか死を味わおうとしない者が何人かいる。貧しく小さくされた者はイエス同様、真の輝きを秘めている。マタイ17章1から8、ルカ9章28から36、2から8。それから6日後、イエスはペトロとヤコブとヨハネをそばに呼び、とある高い山に彼らを連れて登った。他には誰もいなかった。すると三人の目の前でイエスの姿が変わった。服は真っ白に輝き、地上のどんな布さらしも及ばないほどの白さだった。そこへモーセとエリアが現れてイエスと語り合っていた。ペトロは口を挟んでイエスに言った。どうし、私たちがここにいてよかった。仮小屋を三つ作りましょう。あなたに一つ、モーセに一つ、エリアに一つ。ペトロは自分が何を言っているかわからなかった。皆恐ろしくてたまらなかったのである。その時、雲が湧き起こって彼らを覆い包み、その雲の中から声がした。これは私の大切な息子、この人に聞き従いなさい。三人はすぐに辺りを見回したが、一緒にいるイエスのほかは誰も見なかった。聖書に書かれたことは実現している。マタイ17章9から13。9から13。山を降りるとき、イエスは三人に、人の子が死者の中から復活するときまで、見たことを誰にも言わないように言い渡した。三人は、死者の中から復活するとは何のことかと、それぞれ思いながらも、神が告げるその出来事を自分たちのうちに固くとどめていた。三人はイエスに、なぜ律法学者は先にエリアが来ることになっているというのですか、と尋ねた。イエスは言った。確かにエリアが先に来て、すべてを元通りに整える。それではどうして人の子について、ひどい苦しみを受け、無に等しい扱いを受けると聖書に書かれているのだろうか。言っておくが、エリアはすでに来た。そして人々は聖書に書かれている通り、エリアに対してしたい放題のことをしたのである。悪霊を追い出すには、痛みを共感し、祈りのうちに信頼を持って当たれ。マタイ17章14から20、ルカ9章37から43、14から29。三人が弟子たちのところに来てみると、弟子たちは大勢の民衆に囲まれて、律法学者たちが彼らを問い詰めていた。民衆はイエスを見ると皆驚き、駆け寄ってきて挨拶の声をかけた。イエスは、何を問い詰めているのかと尋ねた。すると民衆の中の一人が、どうし、あなたのところに息子を連れてきました。物言わぬ霊に取り憑かれているのです。霊が取り憑くと息子はところ構わず引き倒され、泡を吹いて歯ぎしりをし、 そして力がないてしまいます。霊を追い出してくれるよう弟子の方たちに頼みましたができませんでした。イエスはこのことについて弟子たちに言った。ああ、信頼して歩みを起こそうとしない人たちだ。いつまで私はあなたたちのところにいればいいのか。いつまで私はあなたたちを支えなければならないのか。その子をここに連れてきなさい。弟子たちはその子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子に引きつけを起こさせ、その子は地面に倒れ泡を吹いて転げ回った。イエスはその子の父親に、このようになったのはいつ頃からかと尋ねた。父親は言った。幼い時からです。悪霊は何度も火の中、水の中に息子を投げ倒し、殺そうとしているのです。もし何かお出来になるなら、私どもに腹渡を動かして助けてください。するとイエスは、もしできるならということなら、信頼して歩みを起こす者に対しては何でもできると言った。その子の父親はすぐに叫んで、信頼を持ってやってみます。信頼の足りない私を助けてくださいと言った。イエスは民衆が騒ぎ出すのを見て、汚れた霊を厳しく咎めて言った。物言わぬ耳の聞こえぬ霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫びを上げ、ひどい引きつけを起こさせて出て行った。その子は死んだようになった。それで多くの人たちはその子が死んだと言った。しかしイエスがその子の手を握って起こすと、その子は立ち上がった。イエスが家に入ると、弟子たちは内々でイエスに尋ねた。どうして私たちにはあの霊を追い出せなかったのですか。イエスは言った。こういう類の霊は祈りなしには決して追い出すことはできない。貧しく小さくされた者に連帯せよ。9章30から10章31。受難と復活の予告。マタイ17章22から23。ルカ9章43b から45。30から32。一行はそこを去ってガリラヤ地方を通っていった。イエスは誰にも知られないようにと願っていた。イエスは弟子たちに真実を解き明かし、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺された後3日目に復活すると話していた。弟子たちは言われたことがわからなかったが、あえて尋ねるのを恐れた。幼子のように己の身分の低みから立つ人と共に神は働く。マタイ18章1から5。ルカ9章46から48。33から37。一行はカファルナウムにやってきた。家に入るとイエスは弟子たちに、みちみち何を言い合っていたのかと尋ねた。みな黙っていた。彼らがみちみち互いに言い合っていたのは、誰が偉いかということだった。イエスは腰を下ろすと12人を呼んでいった。誰か先頭に立ちたいものがあるなら、みんなの一番後について行き、みんなに仕えるものになりなさい。そして一人の幼子を引き寄せて、みんなの真ん中に立たせ抱きしめていった。この幼子のようなものの一人を私自身と認めて受け入れる人は、私を受け入れているのである。私を受け入れる人は、私ではなく、私を使わした方を受け入れているのである。底辺に立つイエスの仲間と連帯によって立場を共有する。ルカ9章49から50。38から41。ヨハネがイエスに言った。どうし、あなたの名を使って悪霊を追い出している人がいましたが、私たちについてこないのでやめさせました。するとイエスは言った。やめさせてはならない。私の名を使って力ある技を行う者が、その後すぐに私を中傷することはありえないからだ。 私たちと対立する側にいない人は私たちの側にいるのだ。あなたたちをキリストの仲間と認めて一杯の水を飲ませてくれる人は、はっきり言っておくが、キリストからの報いを失うことはない。